一般質問の概要をお伝えします。一般質問とは、区の仕事全般について区長等に報告や説明を求めることです。はじめは、台東区議会自由民主党、太田正久議員の質問です。上野エリアにおけるまちづくりについて、問い、上野地区の都市再生にあたっては、文化や歴史、芸術等の豊富な資源を活用して、良質な景観を形成し、人中心のウォーカブルな街を構築するための都市基盤の整備と合わせて、交通結節機能の強化を図るという高度な取り組みが求められます。実現には、関係地権者が積極的に開発を進められる環境を整備し、町の将来像の合意形成に向けて、区長がリーダーシップを発揮するとともに、町づくりビジョンで示す将来像をより明確にすることが重要と考えますが、所見を伺います。答え、上野地区が多くの人々を引きつける都市として、未来も発展していけるよう、上野駅周辺を森と町、駅が一体となる、ウォーカブルな都市空間に再構築していく必要があります。そのためには、事業者による土地の高度利用と都市基盤の整備を一体的に行う必要があり、関係者と協議を進めています。本地区が国際競争力を備えた魅力ある都市として輝き続けられるよう、世界遺産のある町にふさわしい都市景観の形成を図りながら、高度な都市機能の導入等に鋭意取り組んでいきます。問い、東上野地区のエントランス街区は上野の森と浅草通りをつなぐ重要な拠点であり、再開発にあたってはエリアの賑わいや活性化を図る都市機能や風格ある都市空間を創出するための建物デザインの検討とともに、区が有する予定の権利証を積極的に活用し、エリアの価値向上を図るべきと考えますが、所見を伺います。答え、エリアにふさわしい機能の導入をはじめ、土地利用の増進に向けた誘導方策や、区の権利証の活用方法等を検討しています。また、再開発準備組合で、組合員等とともに、新たな建物の規模や形態等の施設計画を検討しています。引き続き、風格や賑わいのある都市空間の創出やエリアの価値向上に資する機能の導入を目指し、東上野地区のランドマークとなる魅力的な施設の実現に向け取り組んでいきます。スマート窓口システム導入について、問い、オンラインによる事前申請の情報等を活用し、窓口利用者の記入作業を削減することで、手続き時間の短縮等を図るスマート窓口システムは、区民の利便性向上や窓口の混雑緩和に資するため、情報システム標準化以降、早期に導入すべきと考えますが、導入効果を高めるには、事前に関連する業務の最適化を図ることが重要であります。そこで、スマート窓口の導入時期と導入に向けた進め方について所見を伺います。答え、現状の課題等を可視化するため、デジタル庁の窓口 BPR アドバイザーによる窓口利用体験調査を今年度中に行い、その結果等を活かしてBPR を実施するとともに、引き続き窓口混雑緩和対策に取り組んでいきます。導入時期については、令和8年1月の情報システム標準化後、速やかにシステム構築に着手できるよう、着実に準備を進めていきます。その他の質問項目、財政について、台東区議会自由民主党、太田正久議員の質問でした。次は、台東区議会公明党、寺田明議員の質問です。認知症施策について。問い、 令和6年施行の認知症基本法では、認知症になっても地域で希望を持って暮らせるという新しい認知症観に基づき、当事者とともに国民一人一人が相互に人格と個性を尊重し、地域で支え合いながら共生する活力ある社会の実現を目指しています。本区においても新しい認知症観を認知症サポーターに共有することで、サポーターが共生社会の担い手として活躍することが望まれます。そこでサポーターが中心となり、認知症の方や家族を助ける近隣チームを結成して見守り等を行うチームオレンジの活動をどのように進めていくのですか。答え、7年度からの活動開始に向け、認知症サポーター対象のフォローアップ講座の開催等、準備を進めています。当事者を含め、地域の関係機関やサポーターが一緒になって、チームオレンジの活動ができるように取り組んでいきます。問い、認知症の方の尊厳を保ち、信頼関係を築きながらケアを行うユマニチュードが認知症の改善に役立つと言われています。本区ではこの考えを取り入れた支援方法の講座等を推進するとしていますが、今後各事業所等を含めさらに広めていくべきではないですか。答え、家族や介護事業者等も含め、ユマニチュードの考えも取り入れた支援方法に関する講座等を今年度から実施していきます。引き続き認知症の方が住み慣れた地域で安心して生活が続けられるよう取り組んでいきます。不登校対策について、問い、全国の小中学校における不登校児童生徒数が11年連続で増加しており、さらなる支援の充実が求められています。このような中、フリースクールについては、都の月額最大2万円の利用助成金制度がある一方、利用料の全国平均は月額およそ3万3000円との調査結果もあり、保護者から経済的負担が大きいとの声もあります。また、他自治体では、登校しても教室に行きづらい児童生徒のためのスペシャルサポートルームが成果を上げています。そこでフリースクール利用料の補助増額や校内別室指導に関する環境整備、人的支援等の対策を充実すべきではないですか。答え、各校で不登校に対する早期支援や復帰支援の拠点として、空き教室を使った学習補助や相談支援等、校内別室指導を行っており、そのさらなる環境整備、人的支援についても、都と連携し具体的な検討を進めています。フリースクール利用における区の経済的支援については、他自治体の動向等、情報収集に努めていきます。また、別室による居場所の確保は、引き続き充実に向けた取り組みを推進していきます。その他の質問項目、1、フレイル予防について、2、軟骨伝導イヤホンについて、3、循環バス、メグリンの持続可能な運行対策について、台東区議会公明党、寺田明議員の質問でした。続いて、つなぐプロジェクト、無所属、都民ファースト、国民民主、青鹿邦男議員の質問です。デジタル技術を活用した地域経済の活性化について。問い、デジタル技術を活用した地域経済の活性化等を図る手段として、本区では、区内店舗で民間の決済事業者を活用したキャッシュレス決済の導入を推進してきましたが、決済手数料の負担が店舗に生じることから恩恵が少ないなどの問題がありました。そうした中、自治体がシステム利用料等を支払うことで、店舗に手数料負担が生じないデジタル地域通貨が注目を集めています。 デジタル地域通貨は、登録店舗での消費を促すとともに、通貨の地域外への流出を防ぎ、地域内で経済を循環させることで、店舗の収益増加につながることなどが期待されます。このため、他自治体でも導入が進むほか、都では社会的意義のある活動等へ参加した際に付与されるポイントをデジタル地域通貨として利用できるプラットフォームの構築に取り組んでいます。そこで他自治体の取り組みなどを参考に、デジタル地域通貨をはじめとした新しいデジタル技術を活用して、さらなる地域経済の活性化に取り組むべきではないですか。答え、誘客や購買意欲の向上、事業者間の交流促進等に活用できるよう、都や他自治体の新しいデジタル技術の導入事例を研究し、商店街振興など、さらなる地域経済の活性化に向けて、鋭意努めていきます。スクールロイヤー制度の導入について、問い、いじめや学校でのトラブルが全国的に増加していますが、本区でも児童・生徒や保護者からの相談件数は増加しており、対応に追われる教職員の負担が増大しています。こうした中、学校で発生した様々な問題等に対し、弁護士が助言や支援を行うスクールロイヤー制度が注目されており、他自治体でも導入が進んでいます。本制度は、教職員の負担軽減等の効果が期待できるため、教育現場における有効な支援策になると考えますが、区内の教育現場が抱える法的課題や教職員の負担について、どのように捉えているのですか。また、教育現場の実態を踏まえ、他自治体の事例を参考にしながら、本区においてもスクールロイヤー制度を導入すべきではないですか。答え、学校現場ではいじめをはじめ様々な問題が生じており、教職員がこれらの対応に多大な時間を費やし、心的負担を負っていることも認識しています。現在、法的な対応が必要な課題の解決にあたっては、区の顧問弁護士に適宜相談することで迅速に対応しています。また、都と連携し、学校で法的な対応が必要な課題の解決に向けた支援策について、具体的な検討を進めています。今後も引き続き、スクールロイヤー制度導入の検討も含め、教職員の負担軽減及び問題解決に向け、学校への適切な支援に努めていきます。その他の質問項目。1. ICT を活用した介護の負担軽減と質の向上について。2. 国内、姉妹、友好都市等との交流事業への区民参加について。つなぐプロジェクト、無所属、都民ファースト、国民民主。青鹿邦夫議員の質問でした。代わって、維新無所属の会台頭、富永隆二議員の質問です。区内在住のすべての小中学生への給食費助成について。問い、本区は令和4年度に物価高騰対策として、他区から通う児童生徒も含めた給食費の全面支援を開始しましたが、本区在住で国立や私立の学校等に通う子どもは助成の対象外であります。教育方針に共感し、家計を切り詰めて私立学校に通わせている家庭も少なくない中、すべての家庭が等しく支援を受けるべきと考えます。そこで、本区在住のすべての子どもに対し、給食費を全額助成すべきではないですか。答え、国立や私立学校等は法で定める学校給食の実施主体が本区ではないことなどから、現時点では支援を実施していないです。また、学校給食にかかる施策は本来国が統一的に行うものであり、 学校給食費の無償化に向けた国の検討状況も注視していく必要があることから、支援の対象者拡大については、引き続き国や他自治体の動向について情報収集に努めていきます。闇バイト問題に対する若年層への効果的な啓発について。問い、近年若年層が深刻な犯罪に巻き込まれる闇バイトが大きな社会問題となっています。本区ではチラシ等により危険性を啓発してきましたが、情報発信力に限界があるため、SNS や動画プラットフォーム等、若年層が利用する媒体による啓発が必要ではないですか。答え、警察署と連携し、ホームページや SNS 等を活用して、最新の手口や相談窓口等について周知しています。今後は、20歳の集いのほか、地域の関係団体等のご協力をいただきながら、街頭モニターなど、様々な伝達手段も活用し、あらゆる機会を通じて闇バイト防止の啓発に努めていきます。その他の質問項目、PTA 活動の重要性と負担軽減について、維新無所属の会台頭、富永隆二議員の質問でした。次は、令和立憲虹色の会、中島めぐみ議員の質問です。不登校対策について。問い、本区の不登校児童生徒数は増加傾向であり、不登校の要因は多様化しています。そのため、一人一人に寄り添った対応が必要であり、国や都との連携も一層重要になります。現在の具体的な取り組み状況と今後の展望について伺います。答え、バーチャルラーニングプラットフォーム事業では、仮想空間での関わりがきっかけとなり、不登校が長期化していた児童の学校復帰につながっています。今後も引き続き、関係機関等との連携による支援の充実に努めていきます。問い、設立から運営まで、区が行うフリースクールの設置等、多様な学びの場を確保すべきではないですか。答え、国や都の動向も踏まえつつ、自らのペースに合わせて取り組むことのできる、新たな学びの場の確保について、検討を進めていきます。円滑な事業承継実施に向けた支援について。問い、日本の景気がなかなか上向かない中、本区でも後継者問題で悩む経営者の声を聞きます。事業承継については、国が幅広い支援を実施していますが、専門性の高い課題や慎重に扱うべき問題がある場合が多く、解決には時間を要するため、支援制度の継続的な利用は難しいです。そこで、国等の制度の利用を希望する事業者に寄り添った伴走型の支援を提供してはどうですか？答え、今後、国の専門支援機関等につなげる際には、相談員や職員が同行し、必要な支援内容を整理・共有するほか、継続的なフォローに努め、円滑な事業承継に向けた支援を強化していきます。令和立憲虹色の会、中島めぐみ議員の質問でした。続いて、日本共産党台東区議団、伊藤信子議員の質問です。訪問介護事業所等への支援について。問い、令和6年度介護報酬改定により、訪問介護の基本報酬が引き下げられましたが、区内の介護にどのような影響を及ぼしていると認識しているのですか？答え、多くの事業所で厳しい職員体制の中、サービス提供回数を増やさざるを得ないなど、経営状況に影響が生じていると認識しています。問い、処遇改善加算を算定すると、利用者の負担増につながるため、介護報酬の枠内ではなく、事業所等への直接支援を行うべきではないですか。 答え、これまでも研修受講費用や燃料費助成等、様々な観点から直接支援を実施してきました。今後も必要に応じて経営継続を支援していきます。高齢者の就活支援について、問い、高齢者の無縁死が増える中、誰もが尊厳を持ち、人生を全うできる社会の実現が求められており、就活支援が全国に広がっています。横須賀市では、遺言等の就活に関する情報を生前に登録し、死後に備える事業を行っていますが、本区でも就活支援のための登録制度を作ってはどうですか。また、賃貸住宅で亡くなった身寄りのない方の残置物の処分等は、大家の大きな負担であり、高齢者が入居を拒まれる要因となっているため、大家の負担を軽減する対策を講じるべきではないですか。答え、就活の相談は地域包括支援センターで様々な相談を受ける中で対応しており、相続等の課題は専門機関を案内しています。また、賃貸住宅での残置物の処分は、不動産関係団体等に対し、残置物の処理等に関するモデル契約条項等の周知に努めていきます。引き続き、就活に関する支援は、他自治体を参考に、関係部署等と連携しながら検討していきます。日本共産党台東区議団、伊藤信子議員の質問でした。代わって、台東区議会自由民主党、望月元美議員の質問です。浅草橋駅周辺のまちづくりについて。問い、浅草橋地域が地域特性に応じたまちづくりを進めていくには、区の積極的な関与が大変重要であります。今後の区の支援等について所見を伺います。答え、来年度制定予定の仮称まちづくりにかかる総合的な条例に基づく協議会の認定制度や活動への支援策等を講じ、地域と協議を重ね、まちづくりを進めていきます。問い、駅東口のエレベーター設置に向け、どのように進めていくのですか。答え、地域と区と鉄道事業者が一体となり、検討を進められるよう、引き続き積極的に働きかけていきます。台東区議会自由民主党、望月元美議員の質問でした。今度は、台東区議会自由民主党、大浦美鈴議員の質問です。うぐいす谷駅北口、バリアフリー化の推進について。問い、本区では、都市計画マスタープランにおいて、うぐいす谷駅周辺を含む根岸、入谷地域を、まちづくり推進重点地区に位置づけ、駅周辺のまちづくりについて検討を行っています。駅南口周辺では、旧坂本小学校跡地等の活用や、両運橋の架け替え工事等が予定されていますが、こうした大規模事業に備え、まずは駅北口のバリアフリー化を優先して進めることが重要であります。誰もが平等に移動できる環境を整備することで、高齢者等の生活の質が向上し、外出機会の創出を通じて地域経済の活性化にもつながることから、駅のバリアフリー化は誰もが住みやすい街づくりの第一歩にもなると考えます。そこで JR 東日本との連携を含めた鶯谷駅北口のバリアフリー化推進への実現に向け、今後具体的にどのように進めていくのですか。答え、JR 東日本と鶯谷駅北口のバリアフリー化や、駅南口の両運橋架け替え工事を含めた一体的な駅周辺のまちづくりについて、鋭意協議を進めているところであります。引き続き、 うぐいす谷駅北口のバリアフリー化が実現できるよう推進していきます。健康日本21を踏まえた骨粗鬆症予防について、問い、国が示す国民の健康づくりの方針である健康日本21第3次において、新たに骨粗鬆症検診受診率の向上という目標が追加されました。骨粗鬆症は男女を問わず、高齢者が骨折する大きな要因となっており、要介護状態につながる恐れがありますが、その予防には定期的に骨密度を測定し、自分の骨量を知ることが重要であります。そこで、本区の健康台頭21推進計画に、多世代に向けての骨密度測定の実施を盛り込むとともに、区内公共施設等で誰もが測定できる環境づくりを行うなど、予防のための具体的な取り組みを実施すべきと考えますが、所見を伺います。答え、現在、総合健康審査の案内や区ホームページ等で周知し、健康推進委員主催の健康学習会等で骨密度測定を実施しています。今後は今年度改定予定の健康台頭21推進計画第3次において予防の重要性に加えて新たに骨密度測定の実施について明記するとともに、介護予防事業や講演会、育児相談等、様々な機会を捉えて、より幅広い世代の方が測定できる体制を整えていきます。その他の質問項目、江戸庶民文化の支援について、台東区議会自由民主党、大浦美鈴議員の質問でした。以上、一般質問の概要をお伝えしました。